日共に招かれて、世界で最もですね素晴らしいこの場、福音が語る場、この場に招かれて共に御声を聞けて、その御声に応答して使わされていくの恵みを感謝いたします。先週はですね、神の作品ということですね、そして良い行いということをいただきました。皆さんどうですか。先週1週間ですね、ああそうだと思い出して、ね、朝鏡の前に立って I love you と言われた方、あおられないですか。私はですね2回やりました、ね、ちょっとあと、じゃああとのね5回は何でかちょっと恥ずかしかったわけですね。皆さんどうですか、ね、神様があなたを存在そのものを無条件に愛してくださっているゆえに、私は尊い愛すべき作品だということですね。だから I love you になるんですけども、皆さんこの価値観は私の人生観をガラッと変えますよね。私たちは人からどう見られてどうかという価値観ですから、そうじゃない、神様から見て最高の作品なんですね。既製品ではないと申し上げました。作品です。世界にたった一つです。そしてあなたはその作品で、あなたは良い行い、神を愛し自分を愛するように人を愛するということを分かち合って1週間歩んだはずですね。いかがだったでしょうか。そしてその流れです。今日はですね、あなたはそもそもどういうふうに作られたのかということですね。そしてそのあなたはですね、どういうふうに神様との交わりをね実体験していくのかということを言われているわけであります。まずですね一節、まずですね、7節をご覧ください。皆さんで読みましょうか。では3、はい。
神であるとは、こと自然に人を形作り、その形に命の意義を求められた。そこで人は心を求められた。
はい、そうですね、この創世記2章というのはですね、まあ、1章に、このですね、こう順番にこうで、ね、神様創造の技がありますけれども、それを詳細に記していると言われます。天地創造の経緯を人間というですねものにフォーカスを当てながら記されている、そういうものだと言われますね。特に7節は私たちがどういうふうに作られたかを詳しく教えているわけですね。ここに土地の地理とあります。土地の地理、皆さん土にある17の主成分はですね、みんな人間の肉体の主成分17と同じなんですね、ですから地理ね。だから私どうですか、ほっといたら、まあ、エジプトとかにありますよね、ミイラになりますよね。ミイラになったら風が吹けば地理になって飛んでいきますよね。だからやはりこれは本当に真実ですよね。伝道者の書の12の7にこうあります。地理は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰るとあります、ね、人は死ぬと元あった地に帰るんです。霊はこれをくださった神に帰ると、つまり、ね、命の救い主である神様のもとに帰るという意味で神に帰るんですよね。みんながまあ天国に行くというわけではなくて、もちろんイエス様の贖いの救いが必要ですけども、でも霊は神の支配下に行くんだということですね。そういう意味で帰るということです。まさにですね、その理由がこの創世記2章の7節なんですね。神様が土地の地位で人を形作ったゆえですね。で、その時はね、命はなかったんですね。形作って、そのままでは命はなかったんです。どうしたら命ができたか、見てください。その鼻に命の息を吹き込まれたとあるんですよ。皆さんですね、隣の方見てください。命の息を鼻に吹くことはどうですか？まあ、実際やったらちょっとね、ちょっと難しいかもね。まあ、できる関係の人がやってください。ってね。確実に息を含むのはどうしたらいいと思いますか？ねえ。これはですね、親が本当に目に入れておいたくない赤ちゃんを抱いたときに、まずするのは、多分共通しますね。チューをしますよね。何回もしました、私ですね。申し訳ないですか。多分、親はしてますよね。ね。で、やっぱり小さいですから、ね。まあ、この顔に全部こう、吸い付く口はないと思うんですけども、まあ、それに近いぐらいですね。つまり、鼻と口を覆って、つまり、息が絶対漏れないぐらいに、という意味であります、これは。その鼻に命の息というのはですね、漏れないんですよ。つまり、これはね、それだけ近い距離。息がしっかり届き、キスをするほどに確実に命の息が入るようにという意味です。つまりここまで愛しかさってるんですよ、私のことね。私たちはですね、愛してるからこうね、もう本当にスリスリしたいし、もうキスもしたいし、もうずっとこうしたいでしょね。まさにですね、神様は私たちのことをそこまで思ってくださったんですよ。存在そのものを喜ぶという串先だけではなくて、具体的にそこまでして、その鼻から何をですか？命の息ですよ。ね。 これは元々のヘブルではネフェシュという言葉、つまり霊ですよ。霊、ね、新約では聖霊とかっていうふうにも言われません。霊です。霊を与えた。これはですね、心の中にある一番根っこの部分です。まあ、正確には心があって精神があって霊ですね。もう一番根っこ、つまりこの根っこが誠の神様と響く部分ですよね。だから聖書は言いますよね、伝道者の書 3-11 には神はまた人の心に永遠への思いを与えられたとありますよね。でも人は最初から最後まで見極めることができないとあります。つまりね、人間と皆さんの飼っているペット、猫とか犬とか比べてみて分かると思いますね。動物との決定的な違いはこの命の息が吹き込まれているかそうでないかなんですよ。で、命の息が吹き込まれていることは誠の神様と響き合う部分がどんな人でも人間である限りあるんです。どんな俺は神なんかいらんとかいう人でもね、だいたいそういう屈強な人に限って神様ってね、泣きついたりするじゃないですか、ね、嫁なんたらとかですね、あのもう自分の力がもう及ばないことを経験の時に神様とかね、お母ちゃんとかって言いますよね。あれは霊がこの中にある証拠です、ね、神様と響き合う部分ですね。これは動物にはないんですよ。何度申し上げてますように動物は祈るということはしませんね。このですね、人間だけが霊が与えられた。だから人はどこから来て、なぜ生きて、なぜ仕事して、なぜ勉強して、死んだらどこに行くのかというね、この人生の根源的な3つの問いを人間は持つんです。動物は持たないですよね。そういうことで悩み続けてる動物見たことないですよね。なんか悩んでるなこれとかね、多分それはですね、お腹減ってるとかで。そうなんですよね。皆さんどうですか、人間と動物の違い、これ挙げたらたくさんありますよね。最近私に一つ気づいたんですよ。皆さん、最近すごい美味しいもの食べたんですね。まあ、いつも美味しいんですけどね。もう、うわー美味しいって、私食べる前から美味しいって言う癖があってですね、もうほんまかいなって言われて、すっごいんですけど、いや美味しいんですよね。まあ、美味しく見えるから。で、皆さんこう食べるっていう行為ですね。これすごくないですか？なんか、最近サプリが出てますよね。あれ味気ないですよね。確かに栄養素入ってますけど、あれだけ、もしね、皆さんの3度の食事がサプリやったらどうしますか？楽しみないですよね。いや、私サプリの方がいいって言います？ちょっと何食べても太りるとか、私も、まあ、そういう時はそうかもしれませんが、でも味わうっていうのはこれ動物にないんじゃないかと思いますね。生存維持のために動物で食べますよね。人間って味わうじゃないですか。またしかもこの舌のね、さまざまなこの微妙な味を見極める。だから皆さん聖書あるでしょ。あなたは食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表せというのは、これ多分ですね、食べるときに美味しいって言うんですよ。だって味わうことができるのは人間しかないからですよね。だからやっぱり美味しいって言う人ってやっぱり神の栄光を表してるってことですね。まあ、それに気づいたわけです。なんやで思いました。そんな私知ってたわってね。いや本当 すごい。だから美味しいってことは人間しかできないんですよね。皆さん犬とか猫美味しいって言ってるのを聞いたことないでしょ。いや言ってるでって言う人がいるかもしれませんけど、いや多分それは言ってないと思うんですね。いや確かに喜んでると思いますよ、尻尾振ってね。でもこれはなかなか超薄味が濃き食レポみたいね、これはなんたらかんだでとかなんたらだとかね、そんなはないはずですね。人間だけですよ、ね、だからそういうことが随所にあるということですね。これもね、霊がね、本当にね、日本語には素晴らしい、いただきますってありますよね。あなたの命をいただいて私の命が生かされるという意味でのいただきますでしょ。だからこれはですね、創造者の神様に生けを表す言葉でもありますよね。だからこういうことができるのも霊が与えられている証拠ですよ。祈りだけではない、そのものを味わうということも全てです、ね、全て神様につながるんですよね。がぜんやる気でいきましたね。美味しいものを食べようとかね、あ食べるんかよね、作れと言われそうですね。作る側も食べる側も素晴らしいですよ。だから霊というのは人間だけ与えられた、つまり私たちは誠の神様を求め響き合うところですね。それが霊、自分の存在意義を考えるところ、それが霊、そして神様に向かって祈るところ、これが霊です。それが命の息というふうに書いてあるんですね。そして何て書いてますか、そこで人は生き物となったんですよね。だから霊があるというのはそういうことです。 いかがでしょうか、ね、私たちは神様によって主権を持って命を与えられ、生み出され、今も生かされているんですね。だから生かされた私は当然永遠の命に至る職のために働くのではないでしょうかね。イエス様言われました、亡くなる職のためではなくて永遠の命に至る職のために働けと、ヨハネの 6-27 で言われています、ね、大切なことは命に対しても、また他者の命に対しても、命の創造主であり主権者である神様を畏敬の心を持って生きていくということです、ね、自分が頑張ってきてるんじゃなくて生かされているんだと、これもこの人のもとね全く違いますよね。全てに感謝を持てる心が育まれるわけです。皆さんいかがでしょうか、ね、だから自分の命は自分のものだから勝手に使っていいんだ、どう使うと買ったじゃないか、ほっとけっていうのは全然違うんですよね。ですから神様は私たち人間のみを特別な存在として礼をくださった、その命を与えてくださった神への感謝と生けの念を決して忘れないように生きていきたいと思うんですね。これが7節を通して私は受け取っていくことです。そして起訴されるほどに愛されているんだと。そしてその私たちはどうされましたか。8節以降ですね、見てください。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれたとあります。最初の人アダムですよね。エデンとは楽しみとか喜びという意味があります。つまりね、苦しみの場所ではなくて喜びの園に人を置かれた、住ませてくださったということですね。そしてそこで私たちがなすことが与えられましたよね。それが15節です。ここ皆さんでましょうか。では15節3、はい。
神である主は人を呼び、エデンの園に置き、そこを与えさせ、また人を呼
ばせ。はい、そうです。皆さん、ここ、ね、見てください。時々ですね、この後3章で罪が入りますよね。労働はね、罪の結果という人がいますよね。違いますよね。あったんですよ。どんなことですか？耕して、それを管理するということです、ね、でこのことはですね、創世記1章の27とか28もありますね。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の空の鳥、地は全ての生き物を支配せよ、これは管理ということですね。私はですね、本当に神様と出会う前はなんで勉強するのか分からなかったんです。本当にで人に聞いても ますます分からなくなったんですね。お前そんなこと考えるから勉強できないというふうに、もう負のスパイラルに陥ってしまってわけ分からなかった。でも聖書はっきりと、この天地宇宙を作り、あなたを作った神様、神様が作ったこの世界を健全に管理する唯一の存在として、あなたは神の形に作られたものなので、この天地、神が作った天地すべてのものを健全に管理する器となっていくために勉強するんだということを知ったんです。あるものは理系、あるものは文系で、ね、受験勉強するために勉強するんじゃないんですよ。立派な人になるため、何のために、それは神様の栄光を表すためです。それがね、はっきり分かった。そして労働というのは罪の結果ではない、もともとこのエデン、喜びの場所を耕すって、これ発展させるってことですよね。管理だけじゃなくて管理して発展させるんですよ。そのために神様は霊を削いで特別な存在としてあなたを作ったんですよ。皆さん、がぜんすごいなと思いませんか。そうなのかって、これ早い時期に気づくときには全然違いますよね。だからテストを受けるために勉強するだっていう、そういう、ね、ちっぽけな発想からね、全然違う、もっと広い視野を持ってね勉強できるんですよ。聖書はっきり言ってます。そしてまたですね、食べるために働くのか、働くために食べるのか、はっきりしますよね。働くために体を作っていくんですよね。だから神の体をね、いただいて、私たちは神の役割を果たすために食物を得るんですよ、ね、聖書はっきりと言ってます。皆さんどうでしょうか。つまり私たちはこのエデンを、ね、本当に管理していくために、耕していくために、発展するために、そしてですね、この管理っていう言葉は使えるという意味があるんですね。使える、まさに使えることと書いて仕事というふうに書きますが、まさに仕事なんですよね。もともと仕事というのは聖書では神を愛し、神に仕え、人に仕えるということを意味したんですね。まさに良い行いなんですよ。だから聖書は仕事ということを良い行いだ、それは神様との関係の中でなされていって初めて仕事はね、意味のあるものになるんだということを聖書は言ってるんですよ。創世記でね、 創造の技の中で言ってるんです。すごいですね。だから仕事は大事なんですよね。だから生きるために働くんだではない、全然違うでしょ。そうなのかっていう、この私たちは神の形に似せて作られたので、こういうふうに意義を知るとね、がぜんこの応答したくなるわけですよね。そんなことないですか。わけわからんでることほど虚しくないんですよね。例えばバケツの水を右から左に移し替えなさいを延々とやったらもうおかしくなりますよね。破壊されてきますね。昔あった拷問はそうらしいですよね。だから私は意味があってこうするんだっていうこと、これも神の形に作られた証拠なんですよ。だから私は聖書に全部その答えがあることを覚えたいんですね。使えるということ、いかがでしょうか。でこの聖書は言います。9節見てください。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせたと。ここも有名ですよね。園にはたくさんのですね、本当にですね、この作られて間がないですね、ものすごく美味しい木の実があったんですね。もう今世界中に現存するフルーツよりも美味しいものですよ。できて間がないからどんな美味しいんでしょうね。食べてみたいですよね。バナナなんてもうすごいでしょうね。もうほっぺたが台湾バナナメインじゃないですか。桃もね、ちょっとよだれが出てきますよね。新鮮そのもの、ね、でその中にちょっと開けたところでしょうかね、2つの2本の木があったね。1つは命の木と、もう1つは善悪の知識の木があったんですね。それぞれ1本ずつで、周りにはそのね、周りの木々が豊かに実るために川が4つとありますよね。つまりエデンというのはこういうところだったと。でこのことをですね、聖書は何度も言ってるわけですけども、つまり人間が生きるために最良で最適な場所を神様が整えられたんですよ、ね、で実はここに書いてあることが最終的な神殿神地ね、栄光のところにつながっていくんですよ、ね、この終わりの時に今の地球をそれ氷に似た状態に回復するっていうのが聖書のね、最終的なご計画なんですけども、まさにここは最初ですね。でこの素晴らしい場所をアダムに管理し発展させるために置かれたんですよね。でその中でですね、皆さん一つの約束事を決められた。申し上げてください。それが16、17ですね。ここを見ましょうか。では3、はい。神である主は人に命じて、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。はい、ここも皆さんご存知ですよね。必ず死ぬんです。死ぬかもしれないということで死ぬんです。断言ですね。で何をしたら死ぬのか、善悪の死の木が取って食べたら死ぬんですね。皆さんこれどういう意味でしょうかね。深い意味がありますよね。申し上げたようにこれが約束事なんですよ。ある人は言いますよね、なんでこんな置いたんやと、ね、こんな置くからね罪を犯すんや、これ置かへんかったって思ったことあるはずです。私思いましたね。でもこれを置かなくちゃいけない、なんでだと思いますか。神様は私を作られたお方ですね。創造主であり主権者ですね。私たちをですね、その思い一つで信号を送ったらいないなるロボットのように作ることもできたんですよね。でも神様はそれをされなかった。神の形イメージ、神のご性質にて作られたのは、これは人格を与えて作られたんですよね。人格というのは選び取るということです。いくつかの中で選び取る、つまり神様の喜ばれることを選び取る、選び取って神様に向いて神様と人格的な関係を交わりを楽しみ育みたいと思われたからロボットに作られなかったんですよね。でその人格を育むためにどうしても必要なものがありました。それが約束事なんですよ。ルールです。これはですね、子育てをしていたり人と人と関わっていたら分かりますよね。どうしたらその人格を育むか、それは約束事を作るんですよ。だから子育ての中で約束事ってすごく大事ですよね。約束事を守るというのはだからですよ。人格と人格として関係を育んでいくためにはルールを守るということがないとできないんですよね。それは私は体験したんじゃないでしょうか。 ですがこの、ね、約束事には一つの大きなリスクがありました。それはいい方ばかりを選んだらいいですよ。でもそうじゃない方も選び取ってしまうということもあるんですよ。だからこれはリスキーになったんです。でもそれよりも人格的な交わりをね、つまりロボットにはいこっちっていう風な信号を送ったら向くんじゃなくて、自分の意思で主体的に選び取って私の方に、神の方に向くという交わりを神様は願われたので、この善悪四季の木というものを置かれたんですね。これがここに木を置かれた理由なんです。でもね、いくつも規則はなくて、いくつですか、一つですよね。だから神様はね、そんな細かい規則で人をギューって縛ることはないんですよ。あれやったかこれやったら重箱の隅をすくような方ではないことがわかりますね。でもたった一つでも、それは永遠の命にかかることなんですよ、ね、命にかかるんですよ。で私もね、この視点を受け取っていきたいですね。私もひょっとしたらいろいろ心配して、この子にいい、この人にいいことをね伝えていきたいために、いろんなことを制約することがあるかもしれませんね、傾向的に。でもそうである神様はこれだけ、でもこれしたらあんた死ぬよってことです。そのことを言われたんですね。そしてそのこと、つまり永遠の命に関わること、まあ当てはめたら神様を選び取っていくというですね、この信仰的なことに関わる大切なことについては言葉を濁さずはっきりと言われたんですよ。私もそうしてはいないでしょうかね。私はそこは濁して他はバッチリ言う、これは違いますよね。そこをはっきり言うんですよ。他はちょっとね緩くしてもいいですよ。つまりメリハリです。張るところは霊的なことですよね。メリね、たわむところはね、それ以外のことを、そこを間違えないでいたいと思いますね。神様がこだわっているところにしっかりこだわる、そうじゃないところはね、本当に私は柔軟性を持たすことができるんだということですね。これがこの善悪四季の木を置かれた理由です。でもか、ね、残念なことに本当に悪い方を選んでしまって罪を犯してしまうんですよね。だから、ね、祝福だった喜びを持って、ね、働いていたその労働がしんどくなっていたんです。だから罪の結果はもともと喜びだった労働がしんどいなと思ったんですよ。これが罪の結果です。労働そのものが罪の結果ではないということですね。喜びだったんですね。でも私たちは神様を信じる者はそのことをもう一度受け取り直して、ね、意義を持って喜びを死の前に下げていったら、どんな仕事もね、まあ、反社会的、聖書に反してない限り、その仕事は神様に栄光を出すものとなっていくわけですね。さてそのような営みの中で、人が人としての交わりを深めていくために神様がされたことは、今日の中心聖句、ふさわしい助け手を与えたんです。皆さん言いましょうね。味わいながら18節と皆さんで3、はい、
神にある主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
はい、そうです、ふさわしい助け手。皆さんここはね、よく結婚式の時にね、必ず式文にも載ってますよね。あの結婚式時以外にあのなかなかあの話すのは珍しくかもしれませんが、これはもちろん直接的にはこの後アダムに対してエヴァですから、ね、本当にこのふさわしいというのはエヴァを指します。でも皆さん考えてみてください。このですね、17節までは神様とアダムと豊かな交わりを育んでおられたんじゃないでしょうかね。時々こういうことを言いませんか。いや私はね、もう人はいい、神様と交わることができるから、神様だけおられたらいいんです。かっこいいですよね、ちょっと聞こえはね、神様一本かっこいいですか。まあ言ってみたいですね、一回はね。でも神様がそれ良くないよって言われたんですよね。そうでしょ、神様が一人いるのは良くないって言われた。一人じゃないんですよ、本当はね、身近に神様と豊かな交わりをしていたんですよ。まあ周りに動物もいたんですよ、もうすでに。名前をこれから後からつけますからね。でもそれではダメだよって言われたんです。皆さんなぜだと思いますか。神様とね、豊かな、ある意味でものすごく親密な関係ですよ。だって神様とアダムだけですからね、めちゃめちゃ親密といえば親密ですね。なぜダメだったんですか。霊的な面においてはね、良かったと思います。でも一つだけね、あ、これなかったなと思うことがありますよね。それは触れられないんですよ、触れないんですよ、ね、神様は霊的な存在でしょ。そして触れないし、もう一つ一章の先ほど読んだ埋めよ増えよということが神様の間ではできないんですよ。つまり家庭を生み出し、子供をね産み、家庭を育てるということはできないんです、ね、これが神様と一体しだけではできないことなんですね。 だから備えられたのが直接的にはエヴァですよね。ふさわしい助けてということで置かれた。でこのふさわしいという言葉もですね意味があるんですけども、皆さんこのですね下見たらあばら骨って書いてますよね、22節でね。皆さんユダヤのですね伝統の中にこういう言葉ありますね。もしアダムの頭の骨を用いたらエヴァはいつも威張って男の上に君臨してるだろうまたもしアダムの足の骨を使ったらエヴァはいつもアダムの足元に這いつくばって使うだけの奴隷としてになってるだろう。しかし神様はアダムのあばら骨を持ってエヴァをお作りになった。それはエヴァをアダムの胸近くでいつも共に歩み存在としてお作りになったからだと言われたんです。そういうふうにユダヤの伝統で言われてますね。わかりますか。つまりこういう関係でもなくてこういうふうでもなくてこうなんですよ、ね、だから、ね、この助けてというのはヘルパーでなくてパートナーなんですよ。パートナーシップです。役割が違うんです。響くところも違うんですよね。男性の女性のという言葉ありますけどね、男性は、ね、物とか体制に響くんです。女性は人とか心に響くんです。男性はね、解決を求めます。女性は共感を求めますよね。これはもう作りが違う。だからこう噛み合わないというのはそのせいですね。でもこのことだけを知ってるだけでも違いますよね。でも男性の優しさは解決をすることなんですよね。女性は話を聞いてほしいんですよね。それ分かるまで何十年かかりましたけどね。やっぱりこうね、そうなんですね。ね、そうなんですよ。実体験して分かるだけですね。でもあばら骨ってことはそういうことですね。本当にこう対等の関係です。皆さん胸には何がありますか。心臓とか肺がありますよね。これすごく大事ですよ。でそれは心と、ね、それぞれは心と生きることを表す臓器ですよね。で神様はその臓器を守る骨を用いてエヴァを作られたということは、妻とは、ね、夫と共に心を感じ共に呼吸して生きる存在、そして夫を心身ともに守るという偉大な存在とも言えるでしょうね。女性がで、また夫は妻を常に自分の胸に抱くように愛する存在という、つまりパートナーなんですよ。そういうのを込めてあばら骨というふうに私は霊的に受け取っていきたいんですね。皆さんどうでしょうかね。そして皆さん改めて思いましょう。アダムはですねより好みしたんではないですよ。ここでは人格をね用いられない。何でですか。深い眠りですよ皆さん。いや私は嫌やと思います。選ばしてなと思いますか。でも違いますよ。深い眠りを与えられてひどい女性を作られて連れてこられたんですよね。これが創造の実はですねこの真実なんです。そう言ってみたらですね本当に神様に委ねます。そして時々ですね本当に与えた方を主から受け取ったということはある意味でここに土台を置くことができるんですよね。でも神様に全面的な明け渡しのやっぱり生き方が土台には必要ですよね。私はそういうことを覚えながら神様がふさわしい助けての大意識的つまり伴侶を与えたことですね。伴侶です。朝鮮にはエヴァです。皆さんこのふさわしいということをですねちょっと掘り下げていくとですね、ふさわしいという言葉は向き合えるようなという意味です。人格と人格と向き合うことができるという言葉が使われていますね。これは苦しみとか喜びとか人生のすべての機微を共感して分かち合うことができる存在として作られた。これがふさわしいです。だからね動物ではダメなんですよ、ね、もちろん一人でもダメですね。で調整的にはここでは妻ですね。そしてもう一つはこれからね家族が生まれますよね。そういった意味で私にとって神の家族ともいいでしょうね。友とか、そしてもう一つ挙げるならばこの後新約の時代に霊的な神様が触り、ね、また触れてもらうことができる存在として来てくださいましたね。どういう形ですか。イエス様ですよ。そうです。イエス様はそういう意味で触れることができるんですよ。触れてくださった、そういう意味でふさわしい助けてですよね。私にとって人格的な交わり、そしてもう一つ助けてというのは何てありますか。聖書には、ね、私が去っていくことはあなたにとって益なんです。私が去ればあなたに助け、ね、が来ると、つまり聖霊様ですよ、ね、だからこのふさわしい助けというのはそういう意味も含まれているんですね。聖書で読むときに助け聖霊様です。 皆さんいかがでしょうか。そういうふうにこの御言葉をもう一度受け取り直していきたい。そして私はですね、もう一つ今4つ言いました。伴侶ですね、そして友、そしてイエス様、聖霊、もう一つあります。このふさわしい助けて、それは何か。パウロはこう言ったんですね。第2コリント 11-2 で、私はあなた方を清純な生として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからですと。パウロは教会をキリストの花嫁と言っています。で、神様のことを花婿と言っていますね。つまり花婿であるイエス様と私は結婚するんですね。つまり男性であっても花嫁ですね。あまり想像しないようにしてくださいね。ね、そういうね、花嫁です。ということは神様にとって私たちは助けてなんですよ。そういう意味が霊的な意味としてあるんですね。では皆さん、私は神様から見てふさわしい助けでしょうか。ふさわしいというのは、申し上げたように人格と人格と向き合うことができる存在と言いました。私たちは神様が考えておられること、ね、思っていることに心を合わせているものでしょうかね。神様が仕方したことは、私たちと本当に豊かな交わりを育みたい、今もです。だから神様をね、招かれて皆様はこのように礼拝を通して、神の家族と今交わってますよね。これは一番喜んでおられることですよ、神様が。だから一番最高の奉仕は礼拝を捧げることですね。これを日々、デボーションを通し、また、生き様を通して、絶えず神様を一番に選び取っていくという霊的な礼拝。これも神様を喜ばれますよね。そういうことを私はしているでしょうか。それをしているならば、ふさわしい助けてなんですよ。していならば、ふさわしくないということです。また神様がですね、私たちをですね、招くためにされたこと、それはイエス様という形を人となえて、私は植えるべき裁きを全部背負って十字架で裁かれて血を流しなさったんですよね。そして過去現在未来全ての罪をその血をで洗い流しなさった。十字架の足跡、復活しなさった。そのような死に勝利されたんですよ。壮絶な痛みと苦しみ、祈り、その圧倒的勝利はイエス様を信じるあなたのため、あなた自身のため、私やあなたが蘇ったイエス様と共に生きるため、そして共にイエス様と天国に住まうためですよね。この神様の心をね、私は受け取っているふさわしい助けてとなっているでしょうかね。今までこの御言葉はですね、アダムに対して言えば、夫である私には妻、妻に対して夫としてしか受け止めなかったかもしれません。そうではない。それにプラス神の視点から見たら、私たちもふさわしい助け手になってほしいということなんですよ。なっていますでしょうか。つまりよく言います、心を合わせていきましょうとか、自分中心が神中心に生きていきましょう、神中心の考え方、言葉、生き方にしましょう。これは全部ふさわしい助け手となっていくために大切な価値観であり、意識であり、歩みなんですよ。皆さん今朝覚えましょう。私たちは神から見てふさわしい助け手として成長していきたい。アーメンですか皆さん。そのようなものと私は応答していきたいと思うんですね。そのことが創造の技の中に含まれているんです。伴侶、そして共にイエス様による兄弟姉妹。もちろん神様の技はね、人を通して表されますよね。人の心に働くということが多いですから。そしてイエス様という方、そして聖霊様、そして最後はあなた自身が神の目から見てふさわしい助け手となるように。皆さんどうでしょうか。その視点をもう一度、新しい視点ならば植え付けて、この御心に生かされていきたいと願います。祈りましょう。神である主は仰せられた、人が人を入れるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。神様ありがとうございます。具体的に私たちは本当に勝利できることはできません。神様だけ聞こえいいかもしれません。でも神様ご自身がそうではないんだよと、人との関係を通して私を感じておくれ、人との交わりを通して私との交わりを育んでほしいと言われました。その御心を今受け取れて感謝します。そしてそのためにあなたは友を与えてくださいました。また伴侶を与えてくださいました。そしてイエス様を送ってくださいました。そして内住の聖霊様をくださいました。感謝します。 そして神様、新しい視点で今日いただきました、私たち自身が花婿であるあなたから見てふさわしい助け手になる、このことを受け取りました。どうかそのようなものと一人一人が成長させてくださいますよう感謝をいたします。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を下げいたしましょう。